富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。今日は前田さんお一人です、はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。はい、さて今日はじゃあお一人でどんな内容でしょうか。
今日ですね、最近、よくお客さんというか話してるんですけども、家系図作っていろんなこの分析したりとかアドバイスしたりっていうのと、それから後半で前にもちょっとご紹介しましたけども、住まいのエンディングノートっていうのを使っておりまして、
人間の方じゃなくて住まいのエンディングノート、はい、
でやはりね、こうセミナーで聞きっぱなしということよりも、はい、お客さんと一緒に書いて、やってた方が分かりやすいのかな、うん、理解力も高いみたいですね。
いや今言われた、でも家系図は大事ですよ、はい、
そうですね、
はいはい、どこの誰とどんなつながりがあるかって、はいはい、やっぱまとめてみないと分からないし、
ね、
どこまでが相続の権利を持っているのかっていう理解にもなりますもんね。
はい、今日もね、午前中に一人今相続の手続きでね、
はい、
これ相続関係図という、うん、相続の権利のある方、はい、ない方から相続する方しない方っていうね、うんうん、そういう簡単な家系図の一種なんですけどもね、
はい、
で今日ちょっとこう持ってきてますけども、この家系図って言いますのはね、結局これ横に広げるんですよ、
はいはい、
例えば私を中心にして、子供がいてとかね、うん、私を中心にして親がいて、はい、兄弟がいてみたいな感じなんですけども、はい、かなりその姻族って言いますか、うん、横に広げてって嫁さんの実家の、状況はどうだって書いていくんですよね。であれこんな家系図横見てこんな広げてっていうね、そういうやり方あるんですかとか、
はい、
昔からこの直径だけ書くっていうのは書けるじゃないですかっていうんですけどね、
うんうんうん、
むしろやっぱり横に広げてった方が、
はい、
こういろんな問題がはっきり分かりますよね、
はい、
例えばちょっとこれ書いてみたところ行きますとね例えば、子供が一人は嫁いで一人は独身なんですけども、はい、結局その親のところ女性女性なんで親の家を継ぐ人がいない、
うん、
誰が継ぐんだろうかっていうのね、
うんうん、
早く結婚するかもしれないけど結婚しないかもしれないっていうのはありますよね、はい、それからあとですね、一番やっぱ大きいのはやっぱり離婚されて別れたお子様がいらっしゃる、
はいはい、
で随分長い間会ってない、
は
い、だけどそろそろ成人になってるはずだってね。
でも当然ですけど連絡ついてなかったりとか会ってないっていうのは理由にならないですよね、はい、
そうですよね、
はい
はい、
自分の血がつながっている人であるってことは間違いないですからね、はい、
で例えばその相続権を主張するかしないか、うん、揉める揉めないっていう話もあるんですけど、うん、手続きは大変なんですよね、
はい、
いちいちその子の犯行がないと、はい、例えば銀行の解約とかは全然できないとかってありますんでね、うん、で、その方には今のままで、放っておいたら手続き面倒ですよと、うちは財産そんなないからいいよとかっておっしゃるんですけど、うん、そうではなくって手続きがいちいちその頃お金いただかなきゃいけなくなってくるから、はいはい、じゃあ今のうちにきっちり、例えば遺言書ですとかね、うん、そういうの作った方がいいですよっていう、うん、それで一筆書いて亡くなる前に相続放棄ってできるんですかって言われる、それできないんですよね遺留分の放棄というのはできるんですけど、
はいはい、
亡くなっていないのに相続放棄ってないんですよね
まだ相続が発生してないですもんね、
なぜならばあなた生きてるでしょって話ですよ、はい、でこれはむしろですね、どこの場面使うかと言いましたら、うん、今日例えば、遺産分割協議書を作りまして、相続判子をいただきました、うん、その次ですね、
うん
うん、1回経験されてるわけですよ。でその次にじゃあ嫁いだ、娘の実家ちょっと書いてみようかなとかいうのあるんですよね、
はい、
でどんどん横に広げていきまして、はい、どっちかというと姻族関係とか、うん、調べていきましたら、ここが問題かなとかいうのが分かってきます、うん、ともう一つはこれこれ赤のねこうマーカーで家のマーク書いてあるんですけども、はい、持ち家なのかそれとも賃貸住宅なのか同居なのかっていうのがあるわけですよ、
はいはい、
で例えばその持ち家であって次一緒に次この家を引き継ぐ方がいないということになってくるともう空き家ですよね、うん、
そうですよね。
今現在だから空き家候補なんですよ、で先日からやっぱり空き家の片付けで、
はい、
かなりも大変な空き家ね、
うん、
なんで20坪の家にゴミだらけで片付けで100万近くかかるんだろうかという、ね、のもあったりしますし、もう本当にもうなんていうんですか、中入ったらもう崩壊状態、ゴミも出せない、解体してないゴミ出すしかないねっていうね、いうケースもあったりします。でそうなる前に例えば対策を打っておけば、なんとかなったかもしれない話ですよね。でちなみにその、完璧にダメで、壊さなきゃいけないっていう方、壊すとやっぱり完璧にマイナスになるんですけども、はい、これ昔なんか100万で買いに来た時売っときゃよかったなって話ですよね。でもあの時なんかなんとなく中に荷物があって親父も亡くなって間もなかったんで、まあ手放すって気になれんかった、はい、いやいやそれは後悔されてもしょうがないんで、うん、今どうするかっていう話ですよね、うん、でそうこう話している間になんか市役所からラブレターが来まして、特定空き家に認定されるかもしれないっていうね。
あ、今何、はい、そういう認定の前にされる可能性がありますよって、はいはい、私が来るんだ。
あのね、ほとんどね、あのいわゆるご近所の方の垂れ込みというところ、ちょっと言葉悪いんですけども、あのご近所の方のクレームですね。あれこれなんかもすっごく、まあ、実際そういうのひどいんですよ、
はい、
あのツタを張ってるし、ヤツデがねすごいんですよ。ヤツデのなんかジャングルでアマゾンに来たんじゃないかみたいな感じなんですよね。でそれをなんとかしてくれ、家をその解体する前にその草だけなんとかしてくれみたいなね。
ああ、それはわかりますわ、
うん、実際その方がいたかどうか別にしまして、うん、あのほぼほぼあのご近所の方が市役所に相談されたっていうケースが多いんですね。
いや、確かに、はい、都会の中のジャングルのようになっている家ってのが、はい、ポツッポツッとありますもんね。
ありますよね、はい、そうなんですよ。でそうならないように、はい、家系図を書きながら、いろいろ分析していって、あ、もしかしたらこれこっちの実家継がなきゃいけないかなとかね、うちの息子一人養子縁組しなきゃいけないんですかみたいなね、ことがあったりもしますし、
この家のマークで加工ってのは、
はい、
将来の空き家予備軍を見つけることにもなるわけだ、
はい、そうです、それが目的ですね。あのこの家を、この家をどうされるんですかと、うん、住んでもいいんだけども、うんうん、次に一緒に住む方いなくなってしまうと、はい、あのこれ空き家になるでしょ、じゃあこれ今どうします、打ってっていうことよりもね、どちらかというと今の在宅介護で、はい、ずっと家に住みたいっていう方が圧倒的に多いわけですから、じゃあ例えば認知症になる前に、信託で名義だけ移しておきましょうかとかね、あ、認知症対策どうするかっていうのもあります、はい、今ほぼほぼやっぱりね、こう相続とあとは認知症対策ですね、うん、が多いですね。
これってやっぱりその親年代で言えば、
はい、
70過ぎると考えなきゃいけないってことですかね。
そうですね、
もう60代で認知症というのはほぼ
ないです、ね、
考えにくいですから、
は
い、70歳過ぎるといつ発症するかは、
はい、
これも人によりけりですもん ね、全くない人もいれば、はい、急になってくる方もいらっしゃいますもんね。
そうですね、うん、ですから例えば70歳になるくらいのタイミングで、はい、まあ、例えば遺言書作ったりとか、そういうこと考えられた方がいいですよ、はいはい、っていうね、ことをお話しますし、うん、ちょうどなんかそういう勉強会、あのエンディングノート作成セミナーとか、はい、空き家の相談に来られる方もその年で多いですし、なんかやっぱりね、60代後半から70くらいに何かこう、あのこう覚悟しなきゃいけないみたいな、はい、気持ちになれるっていうのはあるんでしょうね。
やっぱ節目だってことはなんとなく皆さん気がついてるってことですね。
そうですね、それでやっぱりね、まあ、体力の衰えとか、はい、あの病気になったとか、いやどうなるんだろうかってね、感じ多いですね。
いや、人生100年とはよく言われてますけれども、
はい、
その割に男の健康年齢が72歳とかっていう数値も出てますからね。
はい、そうですね、
じゃあ72で病気になって28年間病気しとんがかっていうふうに考えると悲しい話になりますからね。
今日も相続手続きした方も、昔々私が住宅ハウスメーカーにいる時に家を建てていただいて、はい、その後増築をして、うん、リフォームをしてっていう家なんですよ、うん、でたまたまちょっとお亡くなりになられたもんですから、じゃあ誰が相続するかとかいうようなご相談がありまして、はい、まあ、相続してもらったんだけども、いや、こんな大きい家どうするんだろうかなとか、その次の代なんてどうすればいいかなっていうね、こともありますし、まあ、相続された方はお嬢様では若いですから、まあ、大丈夫なんですけども、本当に今こういうふうに家系図を書いてきますと、全く問題がないという家ってまずないんですね、うん、家族がきちんと子供がいたとしても問題あるわけですから、
そりゃそうですよね。
ね。あの、全然この言うこと聞いてくれないとか、疎遠だとか、それからやっぱりね、最近なんか行方不明になってるとか、はい、それからの施設に入って、後見人が、成年後見ついてるとか、あの、全くこういう意思表示できないっていう方もありますし、だなるべくやはり、あの、情報を早めに得ていただいて、あの、自分で勉強されておいた方がいいと思います。
そうですよね。いや、本当まずはだから、それぞれの、例えば自分の両親の兄弟がどうなっているかっていうところも把握しておきたいところですからね。
そうですよね。そうですね。からそうすることによって、あ、そういえば、あいつ今のどうしてるかなと、はいはい、一回電話してみようかなとか、うん、あ、しまった、あの、おいめのね、あの子確か小学校にあったんで、お祝い送っといた方がいいかなとか、でそういうまあ見直しするっていうこともありますので、
いや本当あの結婚式で会うのはめでたくていいんですけれども、はいはい、葬式で会うケースの方がこれからどんどん増えてきますから、葬式になった時にはもう手遅れだったりする場合がありますからね。
そうなんですよ、本当にだからね、こう家系図作っていくと、はい、面白いし、あのお客様自身が乗ってきますね。
その代わりでもこれは赤裸々に書かないといけないわけですよね。
そうですね。
実は別の女性との間に子供がいましたっていうのは、はいはい、これはもう何とあっても書いてもらわないと偉いことになる、ね、後から偉いことになると
、ね、まあぼかされますけどね、ここはちょっととか言ってあれなんかあるんですかってね、まあ、その相談の状態によってですよね、あの遺言書作るっていうことになればそこは聞かなきゃいけないし、はい、あの今実態調査みたいなね、あの自分でどう考えるかっていうことであれば、はい、あの基本的なお話だけしますしね、まあ、
でも自分で一人で書く文については書かれた方がいいってことですね。
そうですね。
そうしないと
後でね、割と面白いのが生年月日って覚えてないですね、うん、あの私もあんま覚えてないんですよ。あのいやあの娘とかね、息子え何年生まれだったかなって、
覚えたら大変ですよ、はい、
で必ずこのスマホかなんか入れとくかメモしといた方がいいかなってね、
はい、いちいちね途方取り寄せるわけにいかないですからね、はいはい、じゃあ一旦お知らせ挟んで、はい、今度はまた住まいのエンディングの音を教えてください、
はいはい、お願いいたします。